始まりました活弁シネマクラブ。この番組の MC を務めます月永理恵と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は三池崇史監督の初恋という映画のプロデューサーでいらっしゃいます、はい、東映の木宗幸さんにお越しいただきました、はい、よろしくお願いします。今日はもちろん、うん、この初恋についてたっぷり語っていただこうと思うんですけれども、はい、まあ、それに加えてキーさん東映でさまざまな最近日本映画をプロデュースされていますので、はいはい、そういった話もいろいろお聞きできればと思います。はい、
よろしくお願いします。
でそもそもこの映画、うん、初恋はキーさんからの三池監督へのこう何か熱烈なオファーで始まったと伺ったんですけれども。
そうですね、2018年に孤狼の血という映画を、そうですね、作って、まあ、やっぱりこうメディアの皆さんもそれからファンもすごく喜んでもらって、まあ役所さんも桃李君もアカデミー賞取れたり、ちょっとやっぱり久しく東映っぽい映画が東映の中にないんじゃないかということで、ああこれは東映がやんなきゃいけない映画だと思って、まあ、心持ちをやって、ですごく湧いたんで、まあ、アクルト氏もやりたいなというふうに思って、じゃあそういうものをやろうかなと思ったら、やっぱり僕はその90年代から2000年の、まあ、頭ぐらいまで、特にこう勢いがあった、V シネマですね。 V シネマを今の、現代で、それもスターをちゃんと揃えてやりたいなと思って三池さんのところに、まあ、行って、まあ、オリジナルで全然いいし、やりましょうよということでお話しさせてもらいました。はい、
もともと三池監督とはそれ以前、
いや僕は初めてで、初めましてで、
そうなんです。
人づてに、ご紹介いただいて、
はい、でもその時はそのオリジナルのということではありますけれども、うん、やはり孤狼の血を受けてといいますか、うん、何かこういうジャンルのものをっていう具体的なお話。
あ、そうですね、とやっぱ数々東映でこう、まあ、ビシネマでやった傑作が三池さんあるんで、はい、基本的にはアウトローのフィルムノワールを、やりたいっていう、ことで、まあ、それがこう僕の中でのその東映の、保守本流みたいなところだと思っているので、はい、
なるほど。最初にでも私、うん、初恋のなんて言うんでしょう、ビジュアルイメージをパッと一番最初に見た時に、うんうんうん、まだこのビジュアルではなくて、
2人の
、はい、久保田さんと小西さんが立って、で初恋ってこう出ていたら、はい、一瞬すごい急にラブストーリーを純愛物の三池監督が撮ったのかなと。
そんなはずない
ですね。そうですね。全く箱開けてみたら全く違ったんですけど。
はい。そうなんです。だから、はい、あれは何秒ものに見えるよね。三池さんが何秒もの撮ったと思われたら面白いよねっていう、まあ、ことでもあったし。
ちょっとそこはこう、そうですね、狙ったというところ。
はい、あとは。でもやっぱり初恋の話には違いがないんで、はい、その僕らとしてはすごくうまくやれたんじゃないのかな、うん、宣伝の一本目として
ね、はい、ちなみにこの、まあ、物語といいますか、うん、設定も、まあ、ちょっと変わった設定ですけれども、うん、こういうストーリーというのはどういうふうに、うん、もう三池さんにお任せ、
いや、三池監督とそれから中村雅さん脚本家と僕と坂さんともう一人プロデューサーとご飯食べながら、あでもないこうでもないっていう、でもそのすごい早いタイミングで監督がもう僕はもうその一言にすごく惹かれたし、その方向で行きましょうよっていうのはやっぱりそのね、清く正しい人たちばかりが世の中を成してるわけじゃないし、じゃあダメな人たちが本当にダメなのか、僕は不寛容な今の時代のこう痛烈なメッセージだとも思っているし、でそこを中心にストーリーを作っていこうよっていうことで、まあ、マサさんがそのザッと書いて でまたみんなでああでもないこうでもないっていう、
うん、あの脚本の中村さんは割とあの三池さんとも、
そうですね、
何回か、はい、仕事をされていて、はい、じゃあそこはこういう、まあ、アウトローの人たちが出てくる、うん、
そうですね、
そうですね、そういう人しか出てこない、
まささん久しぶりに本書くよねっていう
何かそこで、まあ、苦労の地はあの、うん、そういう意味でも原作ものが、うん、原作があってという話でしたけれども、ね、はい、これももうでもオリジナルでいくっていうことには全くあの迷いはなかった。
そうですね、まあ本来僕は映画ってオリジナルなんじゃないのっていうふうにはあの思っています。あの某岩井監督と一度仕事したことがあって、その時も言ってたんですけど、あの別にオリジナルが映画であって、で原作ものが悪いわけでは全然ないですね。あのそれも映画でもやっぱり映画人はオリジナル作ることをこうやり続けないと、あの二次創作に近いじゃないですか。特にコミックの映画化っていうのは、まあ、どっかでこう世の中みんな、二次創作コミケで、ね、キャラクターを使って、いろんなコミックを売られたりしていらっしゃいますけど、なんかそれその世界と同じになってしまったらいけないんじゃないのっていうのがすごく残ってて、僕もだからオリジナルしかやらないっていうつもりもさらさらないし、漫画原作だってやるし原作もやるけど、同じ距離感でオリジナルっていうのが存在、うん、そのしてたいなっていうふうに思ってます。
なるほど、やっぱり、うん、最近のというかやっぱり日本映画のこう流れとしてはどうしても原作ものが特に最近多くて、で三池監督もそういう意味で漫画原作であったりとかたくさん撮ってらっしゃいますけれども、だから三池監督もこの完全にオリジナルっていうのは割とまあ久々というか、
そうじゃないですかね、
と思いますね。
だから、はい、僕はすごく楽しい、ものすごい楽しんで三池さんやってくれたんじゃないかなと思うし、僕はやっぱプロデューサーとして三池さんがフルスイングをやっぱりこうできるようにするっていうのが、まあ、プロデューサーの仕事でもあると思うし、
あの今回、まあ、主演が久保田正孝さんと小西さんが、
はい、
小西桜子さんは、うん、ほぼ新人といいますか、
そうですね、
今回でオーディションで選ばれたという
か、そうですね、
なんかそのまだまだといったらあれですけど、売春させられてとか、うん、それに加えてやっぱりその自分がもう中毒であってっていう幻覚を見てっていうキャラクターってなかなか強烈だと思う、うん、
まあそうですね、なんでまあ早いタイミングでもオーディションでやろうよって言ってオーディションをさせていただきました。ほんならまあ今普通にテレビなんかに出てる僕らね、もうよく知ってるような人たちもたくさんあの来ていただいて、まあその中で多分彼女は一番最後に来たんですね。3日間ぐらいずっとやって、まあ3000人ぐらい書類も入れると、そんな中で一番最後の最後にもう僕らも疲れ果ててるタイミングで、あの彼女がパッと出てきて、もう監督が来たな、キーさんって
あ、もう、
はい、
すぐにもう彼女だっていう感じにな
ってたんですか。そうですね、昨日も、ね、ちょっと会見があって、はい、監督のインタビュー答えてましたけど、扉が入ってきた時に、あ、来たっていう、これはもう本当監督の受け売りですけど、芝居ができる人にキャラクターを寄せるんじゃなくて、この映画のキャラクターにの生まれ変わりのような人がポッてハマってくるっていうのがいいんじゃないか。やっぱりその技術的にも、まだまだもうほぼ素人だったんで、あのだけどもあの存在だったり立ち姿だったりがキャラクターにフィットしているっていう、まあ、感じは、やっぱ監督はお感じになられて、
なるほど、あの 逆にといいますか、まあ、久保田さんはそういう意味で三池さんとも何回も仕事されていますし、うん、はい、もう久保田さんが主演でっていうのは割と早い段階
で、そうですね、はい、
それはもう三池監督の 意思というか久保田さんで行きたいというのが。
そうですね、もう、もうそれは監督は久保田っていう、ここは久保田で、
なるほど、なんかその他の方々も本当に個性的なキャスティングですけれども、ね、はい、この方々を集めたというのもすごいなと思った
んですが、ね、いやもうそれはもう本当ひとえに三池さん あの力ですね。僕らよく言うんですけど、日本映画界は1に監督、2に監督です、3しがなくて5にプロデューサーです
とにかく監督の、三池監督の力というか、
そうですね、
そうですね、この中だと、まあ、皆さん本当に面白いキャラクターで熱演ですけれども、うん、でしょう、やっぱりこの中で言うと、まあ、ベッキーさんの起用もちょっと驚いたというか、うん、あまり今までのイメージにない役だと思うんですが、
まあそうですよね、はい、あのベッキーは世の中に怒ってるはずだっていう、
そこからもじゃあその怒りを
そうですね、
ぶつけて
ほしい、ハマってたでしょ、
いやすごかったですねだから意外な役ではあるんですけど、あでもこんな女優さんとしてこういう役も全然ありだなっていう感じの、
う
ん、
そうですね、僕はあの麻雀放浪記2020でベッキー、はい、ね、出てもらってたりしたんで、なんとなく、あ僕はいいなっていうベッキー、うん、そのやっぱり役者としての可能性すごくあるなって思ってたし、だから監督と話をしてる時に監督がそういうふうに言って、まあ、僕はもういいじゃないですかって、うん、全然いいと思う。
なるほど、うん、でもやっぱりまあそういうキャスティングも三池監督主導で、あの
どんどん、そうですね、
集めていかれて、
まあ、なんだろう、僕らがここはこうしたいっていうこともあるけど、うん、基本的にはやっぱり僕は監督が望むようにできるだけしてあげたい、うん、僕はそういう意味での役目としてはやっぱりこれが最終的に出来上がったら今度は、この映画でビジネスをしないといけないっていうところなんですよね、はい、だから、中身のビジネスをしないといけないんで中身に関与する、うん、そのだからそういう意味では僕はクリエイターではないと思うし、監督がクリエイターですよね、その距離感みたいなことは大事にしたいな、要するにこれじゃ客来ないですよっていうことは認められないけど、
あ、うん、逆に私もこういう場で、うん、監督さんとかとこうお話することあるんですけれども、はいはい、プロデューサーの方とそんなにこう、しっかりお話をしたことがなくて、はい、素朴な疑問というかことなんですけど、今言ったようにそのプロデューサーが見るこういうところにこう、まあ、口を出すというか監督に対する注文とかってどういったところに、うん、なんて言うんでしょう、プロデューサー目線で注文であったりとかしていくものなんです
か。いや、一番最初は監督を決めるっていうことですよね、はい、
そうですよね、はい、これをじゃあ三池監督に、まあ、これで撮ってもらうっていうのがもうまず最初の仕事ってい
う、うん、だから今回はオリジナルだから三池さんとオリジナルをやるっていう、それを決めるということがそのプロデューサーの一番大きな仕事ですよ、うん、それを間違えるとやっぱりなかなか修正もできないし、でその後でこうやっぱりシナリオもどっちかというとこれが映画になって商売になるかな、キャスティングも商売になるかなっていう、ことですよね。もっと言うと制作費とのバランスみたいな、制作費が例えば10億円の制作費が高いっていうわけじゃなくて、はい、バランスが取れるかどうかですよね。そこはやっぱり常にこう意識をします。僕自身ずっと映画館で働いた時期が長かったんで、
そうなんですか、
はい、僕は映画館の切符のもぎりとかポップコーンとか作るの上手ですよ。
なるほど、はい、そうなんですね、
はい、
じゃあそういう、こう映画館で見た時のなんというかどういうイメージかっていうのも分かって
ますよね。そうですね、だからやっぱりずっと映画館で、うん、まあ映画館のプログラムも含めて言うと十数年、うん、やってその後まあ配給やったりその制作やったりしてるんですけど、やっぱりその時のこう感覚ですよね、うん、で常に映画って一本じゃないじゃないですか、 上映しているものは。
ああそう
です、ね、例えば今日見れる映画が1本しかないんだからもう絶対論でいいんだけど、常に相対論で、あのいろんな映画がある中の1本を作っている、はい、世の中から見ると、ね、だからやっぱりそういうこう目線みたいなのは大事なんじゃないのかなっていうふうには思うんですよね。
まあ、最初にその V シネで東映がやってきたようなことをイメージしつつ、でもそこにこうスターの方々に出てもらうということですけれども、この映画はそのそういう意味で言うと何て言うんでしょう、規模としてはやはりビッグバジェットなもう大作映画としてということになるんでしょうか。
どうかな、僕の感覚で言うと中規模、普通の予算ですよね。
普通の予算で観客としてあの結構なんて言うんでしょう、まあ、描写も、まあ、暴力的な描写も多いですし、ある意味で、まあ、見る人も選ぶといえば選ぶ映画かなと思うんですが、観客のその対象としている層としてはどういう層をイメージされて。
いや、ね、今、まあ、プロモーションちょうどやって佳境ですけども、はい、まずはその映画ファン、うん、で映画ファンって実は案外たくさんいて、映画が好き、本当に好きな人たち、はい、いわゆる未亡者ですよね。見るのが、見る力量の高い人たちにはまずしっかり見てほしいでいうのが真ん中にあります。で、まあその中からどんだけまあ広がってくれるか、あんまりなんかこう そんなことってうまくいかないですよね。
まあ、想定していてもということですよね、はい、でもあくまでまあ本当に何て言うんでしょう、三池監督のファンはもちろんそうだし、うん、でも映画好きの人たちに向けてという、
そうですね。
ちなみにこれってまあよくこの映画のジャンルとかを聞くと、はい、こうまあ監督とか作り手の方は、うん、いや結局それってそんなに作る方は考えてないんだみたいなことを言われますけど、うん、
まあ、そ, れ そ, そこはラブコメだと思います。
ラブコメなんですか、はい、
コメディですね。
ああコメディはそうですよね、は
い、だから、
は
い、なんかお客さんに一個お願いするとするなら、映画館で笑ってくれて全然いいですよっていう、声を出して、でそれはこうカンヌから始まってものすごい数の映画祭に監督だけ行ってもらったり、僕も一緒に行ったのもいくつかやっぱりあって、世界中で、僕、ね、見てお客さんに見てもらうのを僕らも立ち会ったんですけど、もうね爆笑爆笑で、もう要するにコメディですね本当に。コメディの中に恋愛要素もあって暴力の要素もあってっていう映画だと思うんですよね。でもこうみんな胸に手を当てて考えてみたら、そういうアメリカ映画とかもいっぱいあったと思うんですよね。コメディ映画なんだけど、泣けるし、ね、胸がグッときたり泣けたりっていう。でも本来その映画ってそういうもんじゃないですか。なんかそこに驚きがあると思うし、それが新鮮だし面白いっていうことなんじゃないのかなっていうのは思っています、
うん、なるほど。確かにこう結構笑ってしまうとか、そんな展開にみたいなところが、特に終盤の方とかも
そうですね、
どんどん出てきますけど、うん、じゃあもうそれはコメディとして見てもらって、
はい、初恋っていうタイトルでもあるんで、僕はラブコメですってずっと言ってます、う
ん、なるほど、はい、三池さんっていうのラブコメと、はい、ちなみに今まあ、カンヌはじめ、うん、まあ、本当にさまざまな海外の映画祭にも出品されたということですけれども、うん、カンヌも確かに日本でもすごく大々的に報道されていましたが、三池さんってそういう意味で海外で、なんて言うんでしょう、カンヌでも今回に限らず人気のある監督だと思うんですが、うん、そうですね、実際にキーさんも行かれてみて、はいはい、海外の映画ファンですとか映画人から、うん、三池さんってどういう、こう、うん、作家として見られてるかってキーさん感じられたの？
いや、もう、もう三池ですよね。みんな知ってる。
ああ、もう、うん、それはやっぱり、なんて言うんでしょう、ジャンル映画の監督というよりか、うん、もう三池監督という一つの、う
ん、なんかこう、はい、 これは僕が個人的に感じてることなんですけど、特にヨーロッパにおいて、はい、映画監督ってもうアーティストなんですよね。で例えば、現代アートのこう大物、日本でも例えば草間さんだとか、はい、誰だっけ、あのイラストの人、奈良義朝さんとか、はい、村上隆さんとかやっぱりいると思うんですね。で世界中にそういう人たちがいっぱいいて、で1個作ったら何億ですみたいな話とか、でもそこと同じなんだと思うんですよ、映画監督っていうのは。要するにこれは誰の映画かって最初に知らされなくても、これは三池の映画だっていうことがやっぱりその分かるっていう人たちは、もうアーティストとしてもう最大限のリスペクトされる。そのだからやっぱり監督至上主義ですよね。だから多分ノンクレジットで全部映画見終わって、これはさて誰の映画でしょうって言って当てられるような人がビッグネームの監督です。だからそこは物語ではない、やっぱり映像の質感だったり、そのセリフの言い回しだったり、題材の、これを題材にしようとかっていう決め方だと思うけど、やっぱりそれがその映画監督です。だから多分三池さんってどういうふうに思われてるのか、ジャンル映画なんていうのは僕はヨーロッパの中ではジャンルはあるけども、その映画ばっかり撮っているとかっていうことじゃ全然ないですね。アーティストとしての評価ですよ、完全に。
なんかでもそういう意味で言うと三池さんってこうなんて言うんでしょう、まあ、絶対的なもちろんですけども、うんうん、監督さんである一方、ものすごい数をいまだに撮ってらっしゃるじゃないですか、うん、はいはい、で時々私もこう追っていくと、あ、これも三池監督だったのっていうような、うん、次々に原作ものであったりとか、うん、撮ってらっしゃいますけど、そういうスピードで、うん、撮ってる監督って特にヨーロッパとか海外だとあんまり、
うん、全然ないんじゃないですか。だからたくさん撮ってるっていうことも一つのリスペクトの対象だし、うん、でも三池的であるか三池的でないかっていうことは特にヨーロッパなんかは評価はしてるみたいですけどね。だからそこはタイトル言わないんですけども、はい、ある意味黙殺、ヨーロッパでも黙殺されているタイトルもあると思いますよ。
三池監督の、まあ、ね、作品の中で、あ、
そんな映画も撮ってんのっていう、ね、ヨーロッパの人たちが、そういう意味で言うと、まあ、今回はいわゆるアーティスト三池の映画としてど真ん中だよねっていうふうに思ってもらえてるのかな。
じゃあやっぱり映画祭でも反応としてはもう三池監督のまあ本領発揮じゃないですけども、うん、そうですね、作品だということで、うん、なるほど。ちなみに撮影のちょっと撮影時のお話もちょっと聞いていきたいんですけれども、はいはい、今言ったように三池さんって本当にたくさんの作品を次々撮っているので、うん、やっぱりよく聞かれるのはその、まあ、早撮りというか、うん、結構もうスピーディーに撮っていかれるんだと伺うんですけれども、うんうんうん、実際今回の撮影もかなり早いスピード
であった。そうですね、1ヶ月ちょっとぐらいかな、40日、はい、45日ぐらいだったと思います。
割とそれってこの規模にしては短い日数であるんですか？うん、
いや、まあそれぞれですよね。本当それぞれですよね。でもまあね、働き方改革も叫ばれ、なかなか映画の現場も大変なんですけども、どう早撮りっていうかね、やっぱりこれはフィルムの時代からやってるそのキャリアだと思うんですけど、トレーをもうちゃんと自分の頭の中で構成されてますよね。
あ、もうその撮影に入る前からっていう。
だから、僕らもね、東映はスタジオシステムだったんですけど、はい、昔から先輩たちから言われるのはフィルムって最初に渡されるんですよね。ご存知ですか？
渡され、これだけ使えるっていう分をってことですよね、
はい、高かったし現像もしないといけないから、うん、じゃあ 例えば2時間の映画を作るのに3時間分のフィルム渡されて、よろしくって言われたらまず NG なんか出せないし、で、あれこっちから撮ろうかな、こっちから撮ろうかな、あ、両方撮っときましょうなんていうことはないんですよね。だからやっぱりそれはそのフィルムの時代からキャリアしている引き出しの多さだと思うし、それがデジタルに今変わっていくらでも撮れるんですよね。
その
もうだから全部撮っときましょうって言って編集で一番いいのを選択するっていう方法もあると思うけど、三池さんはやっぱりそのフィルム時代の名残だと思いますけど、映画決まってるからこっちから撮ってその芝居見てよかったら OK、だと思います。
じゃああんまりその芝居に対してもこうテイクを何回も重ねるっていうよりかは割ともう一発でではないです
けど、そうですね、そこはすごく上手ですよね。やっぱり役者乗せるのも上手いし、すごいなと思います。
なるほど。今回映画の、まあ、撮影が実際の歌舞伎町
で
撮ったりされてますよね。
そうですね。
はい。あれもなかなかどうなんでしょう、大変なんじゃないかなと素人目に思ってしまうんです
けど。大変だと思いますね。
そうですよね。はい。何か東京ってかなり街中で撮るのに結構許可とか難しいとかいう話も聞きます。
そうです。間違ってたらごめんなさいだけど、撮影をするのに許可は必要ないんですよ。どこでも。
あ、
道路使用許可で、ね、はい、道路を占有するには許可がいる。
なるほど。占有
する。だって街中で写真撮るじゃないですか。許可取ってないでしょ。
そうですよね。ということはその場に。
あれ許可が必要だとインスタグラムとか成立しないです
そうですね、パッと撮る分には何の問題もないわけです。
そうですね。だからそれがカメラがちょっと大きかったら許可がいるとかっていうことでもないですよ。
じゃあこうその場でこう、まあ、人止めというかをして。
そうですね。だから他の人に迷惑になるんであれば道路使用許可を取りなさいっていう、占有してるとっていう。
そうすると今回の映画でいうと、まあ、歌舞伎町の特に道路とかが出てくる場面とか、うん、まあ、特にやっぱり走ってる場面とかが多かったと思うんですけれども、うんうんうん、でもああいう場面は実際に人止めをして、
人止めしてるのもあるし、してないのもあります。
あ、そうなんですか。じゃあいわゆる、まあ、ゲリラ撮影というか、
はい、
バッと撮っちゃう、
そう
したことも。あ、そうなんですね。
あのネズミ出てきたしてます。
あ、はいはい、出て
あれも即興ですよ、はい、役者じゃないですよ。
あ、そうなんですか。
はい、こんなでっかいネズミが、
はい、
カメラ撮ってるところにジュッと走って、はい、おお。
じゃあもう出てきたから、うん、いいぞっていうか。
そうですね。あとは歌舞伎町で、消防車、
あ、はい、
冒頭の方で何回かこう来て映ってるんですけど、はい、あれも本当に歌舞伎町でボヤがあって出動したやつですね。でも映画の制作の現場からすると消防車があったらやっぱりこう絵がリッチになりますよね。
なんかこうちょっと緊迫感というか。そう
でもその消防車を呼んでこようと思ったらすごいお金がかかるわけですよ。
うん、あ、じゃあ結構そういう偶然を利用して。
まあそうですね、はい。だからなんかやっぱりそれがこうある種のこうリアリティを生むっていうか、
はい、
だと思うんですよね。だから歌舞伎町でもう全部が作り物の歌舞伎町で、実はそれって歌舞伎町じゃないよねっていうことじゃないですか。いろんなことが毎日起こるから、ある意味歌舞伎町だと思うし、
確かに。
そこで行動即興劇のように、撮っていくのかみたいなことっていうのはやっぱり、まあ、三池さん以外できないじゃないですか。
ですよね。しかもそういう本当にさまざまなことがわっと起こる中で、
う
ん、瞬時に判断をして
撮
るかどうかっていう。そうなんですね。
だからやっぱりこう遠目にカメラを置いて、
はい、
あのベッキー走るところとかも、あ、多分あっち側をベッキーが走るところを歩いてる人たちはカメラがあるっていうことがカメラの場所とか分かんなかったりする。でそれをこうやって人止めして人止めしたら、はい、もうそもそも何かやってんねんなっていう、ね、
分かっちゃいますもんね。
そう、
じゃあ結構あそこに映ってる人の中にも何が起こってるか分からずに映ってる人も。
そうですね。
そうなんですね。 じゃあでもすごく不思議に、うん、多分今の何っていう感じの、う
ん
う
ん、だからなんかツイッターでもあったよね、ベッキーが裸足で歌舞伎町を走ってたけど、あれは映画の撮影であってほしい
そうですよね、撮影だと思わないとちょっと異様な光景ですよね。そうなんですね、まあ、ちょっとそういう目線で見るのも、いや、すごくリアルだなとは見ながら思ってたんですけれども、うんうん、それを知ってみるとまたちょっと面白いですね。なるほど。またでも後半になると、あの後半の舞台といいますか、
うん、
これはもう、あのなんていうんですか、あれはホームセンターでこ
う、そうですね、狛江のユニティですね。
あそこの戦いも、またそこからも長いというか、すごいことになっていきますけれども。
はい、あのユニティも面白くて、東宝スタジオ、あとは角川さんかな、
はい、
スタジオとかだとみんながそこに足りなくなったガムテープとか買いに行く場所なんですよね。だから映画の制作のスタッフはあそこみんな知ってるんですよ。
あ、そうなんですかそれは、スタジオが近いからか。
そうなんですよ。
じゃあ皆さんよく知ってる映画の界隈の人。でもあそこで撮影をすると決めたのは、まあでもああいう舞台を使って何か本だだっ広いこうホームセンターで最後戦いの場だっていうのはもう結構早い段階で決まって、
まあそうですよね、早い段階というか、まあロケハンして、まあ、貸してくれるとこ貸してくれないとかあるだろうし、そのここがいいここが良くない、結構だから長くやってたんじゃないかな、ロケハンは。
あの撮影中はちなみにもうお店は閉めて、
そうですね、閉まってからなんで、もう夜中スタート、
あでもじゃあ
夜明け終わりみたいな。
あ、なるほど。じゃ あ, あの貸し切りにしたって言ってもその営業時間外だけっていう。そうなんですね。なんかあそこ中が、ま、もう真っ暗になって真っ暗になってしまうので、うんうん、昼間撮っててもあの昼間撮ってたのかなとも思ったんですけども、じゃあ完全に夜、
そうですね、営業はちゃんと普通にお家に並べてましたよ。
うん、そうなんです。でもじゃあ、まあ、撮影の後はああいう片付けとかもわっとやってっていう。そうなんですね。なかなかあの、うん、ああいうでもこう戦い方っていうのもあのなんていうんですか、いろんな道具を使ってとかああいうツールを使ってっていうのも、うん、何でしたっけ、デンゼル・ワシントンのイコライザーとかでもちょっとホームセンターでの戦いっていうのが面白かったんですけど、なんかそういう意味でもちょっとアメリカ映画的なこう場面にも見えたんですけれども、
うんうんうん、確かに。でもなんかやっぱ僕は本当に三池さんこう作ったそのキャラクターがやっぱそれぞれ本当にきっちり立ってて、うん、まあまあ本当まさにこうちょっと漫画、
うんうん、
のこうキャラクター、キャラクターがまず生き生きしている、うん、でそのキャラクターをどうやってその踊らせるのかっていう、うん、まあ、感じはすごくするかな。
なるほど。いや実際こう、まあ、内野さんとか、うん、染谷さんとかもものすごいどんどん、ね、後半に行くにつれどんどんさらにキャラがこう、うん、濃くなっていくというか、うん、いくですけれども、そういう意味で特に内野さんなんかは何て言うんでしょう、うん、映画の中でもあの中国人の殺し屋の女性が、うん、あれは任侠映画のファンの
こう、そうですね、
中国人女性という設定で、はいはい、何か、まあ、内野さんもそういう昔のこう、
そうですね、う
ん、任侠映画に出てくるような、
うん、
今はもういないような人物っていうキャラクターです
ね、
う
ん、まあ、東映がたくさん描いてきたような、うん、でことが好きな、チャイニーズマフィアの女性と、まあ、それを体現している、内野さんっていう、で、あの、まあ、皮肉やなっていうふうには思うんですよね。日本人とはかくあるべきと思ってる中国人が、まあ、同じようにそのね、こうやっぱり人が大事だっていうことをこうちゃんと言うっていうことも、まあ、ある意味の僕はすごくアイロニーだな、歌舞伎町舞台にその、うん、中国人の方が仁義があるっていうその感じっていうのはまあまあ皮肉だ、うん、
なんかそういう意味で、しかも彼女がやっぱりその映画を見て昔の映画を見て、うんうんうん、 何かそういう そもそもそれ自体がちょっとファンタジーというか、うんうん、見てでもそこに憧れるっていうのは、うん、何かまあこれがまあ東映の映画だっていうことも含めた面白さなのかなと思ったんですけど、
そうですね、だから1970年ぐらいまでっていうのは東映の作品中国にものすごいたくさん輸出されてるんですよ。だから僕らよりももっと今の60歳ぐらいの人たちは実は高倉健とか超有名なんですよ、中国。
ああ、そうですよね、うん、じゃあ結構その、まあ、映画の中だとコミカルにも見えますけれども、うん、まあ実際か、まあ、彼女みたいなとは言わないけれども何か日本のそういう健さんとかこう、うん、人気映画に憧れてる中国の人たちというのもそんなにこう、うん、それごとではないという。
そうですね、だからあの、マンハントっていう映画とかもそうだし、あの日本映画のあれもまあね、リメイクだってあのジョンが言っちゃってるし、うん、そのやっぱりその時はまだまだ輸出ができた、うん、でその後中国は、そういう文化の輸入を、まあ、止めるんで、それは自国の発展とかっていうこともそうだと思うし、やっぱり時代が流れていく中でこう いろいろありますよね、うんうん、
なるほど。あのちなみにチャイニーズマフィアの人たちを演じた俳優さんたちっていうのは、うん、あれは中国人の方
と、台湾の方ですよね。
そうなんですね。
あの片腕のワンはあの人すごい有名な俳優さんなんですよ。
台湾の俳優さん、
はい、あの多分ね日本の人も結構知ってると思うんだけど、なんだっけな、子供のカンフー映画とかにも出てたはずなんですよ。子役でカンフーをやってた、俳優さんで、そうそう、
結構アクションもそういう意味ではすごく、なんていうんですか、まあ、銃撃戦もたくさんありますけれども、うん、本当に生身のこう、うん、アクションもすごく後半たくさん出てきますけれども、あれ内野さんもでもそういう意味で結構戦ってらっしゃいましたけれども、あの辺はアクションなんかは、
まあ、あ内野さんは練習してました、すごく。
あ、そう
ですね、内野さんはもう役作りはもう徹底してやるんで、だから練習もすごくされるし、
なんか結構見ているとこうそれぞれの俳優さんのなんていうんでしょう、遊び心というか、うんうんうん、どこまで、まあうん、監督の演出であってどこからがこう俳優さん自身の演出なのかなっていうのも分からなくなっていったんですけれども、うんうんうんうん、結構俳優さんたちもこう楽しんでというか、
そうですね、だからそういうのを引き出す三池さんの演出じゃないですか。
うん、なるほど。じゃあまあそういう自由さも与えるというか、うん、結構染谷さんとか、
ね、
楽しんでやってる感じがすごく伝わってきましたけど、
そうです、ね、でも静かな人ですよ。
あ、普段は
普段まあでも本当はあの俳優さんってこうみんなもう待つのが仕事みたいな、出番待つもんね。
しかもこれだけキャストの皆さんがいらっしゃると余計そうですよね、うん、待つ時間っていうのは。なるほど。ちなみにこの映画は、海外での、まあ、あの映画祭はたくさん出ていますけれども、
はいはい、
公開自体は
いやもうだいぶ終わってますね。
あ、日本よりもじゃあ
先に、はい、まあ、5月に、まあ、カンヌだったんで、ちょっと日本の公開まで、時間があって、まあそれはあの何がっていうことではないんだけど、あの編成上の都合とか、まあいろいろそういうことで2月にしたんだけど、もう9月に一番最初はアメリカですね。で今実写の、日本映画で全米でその公開できる、そんなに規模は大きくないですけどっていうのはそんなにもうほとんどないですよね今、まあ、韓国映画はすごく、全米でもやってますけども、そのすごく珍しい、やっぱりさすが三池さんっていうふうに思うかな。
そういう、そうなんですよね。なかなかこう今、まあ、パラサイトの賞を取って、うん、あの韓国映画はすごく注目されている一方で、うん、日本映画の、なんて言うんでしょう、まあ、日本映画といってもいろんな種類の映画がありますけれども、うん、なんて言うんでしょうか、海外への、まあ、進出というか、うん、で映画祭に出してしかも公開もされてお客さんを呼んでっていうのって、うん、なかなか日本映画最近こうちょっと難しいところもあるのかなと、
そうですね、
思うんですけども、実際キーさんから見て日本映画のこう、うん、なんていうんでしょう、海外進出っていうのは、うん、時代とともにどういうふうにお考えですか？
やっぱりその東映とか東宝とか松竹とか、うん、日本の映画の会社がダメなんだと思いますよ、うん、だからクリエイターは絶対戦えると思う、うん、脚本家も監督も、はい、で俳優も、それはそういうリクエストをがあればいくらでも高みに登れる人たちだと思います。クリエイターってそういうもんだと思うんですよ、ね、うん、でもやっぱり僕らがもう本気でその、もっと広いマーケットに届けるんだっていうために、その、まあ、ビジネスもそのノウハウも現地のことを知るっていうことも含めてやっぱり積み重ねていって、例えば僕がアジア全域を同時に公開する日本映画を作りたいんだけどっていうお題を出せば、それに応える監督は日本にはたくさんいると。で俳優はじゃあそんだけのマーケットで出るんだったら、じゃあ韓国人も入れようよ、中国人も入れようよっていう、それは判断だと思うし、そのだからプロセスとしてはやっぱりクリエイターに全部こう丸投げしてしまってできたのがこの20年ぐらいなんじゃないのかなっていう気はするかな。もっとこうね、僕らが日本映画普通にこうやって作る時っていうのは基本、みんな1億2000万人の日本人を相手にものを作ろう、映画を作ろうってなるけど、いやいや中国に13億人いて、ね、韓国にもなんとか全部で30億人に見せるための映画を作ろうっていう、話ができるともっともっと良くなるんじゃないかな、うん、まあ、実際それをやってるのはアニメーションの世界はそうですよね。
そうですよね、
はい、で、ね、ポンジノが黄色い肌のやつはアメリカで勝てないという日本では当たり前に言われてることを、いや勝てるんだって証明しちゃったんで、うん、僕らも逃げ道じゃないですよ。
実際でもこの初恋はそういう意味でもこうどんどん映画祭にも海外の映画祭に出てっていうのは、
ね、
はい、やっぱり最初から何かこう日本国内だけではなくっていうことは考えてらっしゃる、うん、
考えましたね。すごく僕がこう面白いなと思ってるのは、日本映画って実はドラマばっかりなんですよね、ジャンルでいうと。でそれは僕らも十何年前からアジアに、特にアジアにすごくあちこち仕事で行かしてもらって、なんで日本はそんなドラマばっかりなの、要するに恋愛ドラマもドラマだし、はい、ホームドラマもドラマだし、でアクションもない、で、まあ、要するにジャンルとしてドラマが圧倒的に多いわけですよ。まあテレビ局が映画も作るし、で一応まあ無難じゃ無難なわけですよね、うん、で清く正しく美しくなんで、いやもうそれはそれでいいんだけども、でも今までその日本人で買ってる、世界で買ってるそのサンプルで見たら、やっぱりそのもっともっとジャンル映画ですよね、うん、J ホラーですよね。
そうです
よ
ね。
でそれからまあ、フィルムノワールのヤクザ、ヤクザって世界の人がヤクザって知ってる、それ要するにヤクザ映画見たからですよ。
そうですね、
過去に。でね、アクションを例えば、武道をモチーフにしたアクションってなんでないんやとか、
ちょっとカンフーとはまた違う。
そうですね、カンフーは一体カンフーだけで世界でどんぐらい金を稼いだのかっていう、なんでじゃあ空手で映画作ろうよとか、 ていうことで昔作ったこともありますし、なんかこう世界を見渡した時に、あ、こういうことはありなんじゃないか、で日本では、そんなんやんのって言われるけど、世界で、大ヒットしたら別にそれでもいいじゃんっていう、あの僕なんかはもうできたんで、だからまあこれとちょうど同時期に撮って、まあね、あの同じ当月に公開したやつ犬鳴き村っていうのも、やっぱりそこは世界すごく意識して、だから世界を意識した時に、売れてる原作である必要が全くなくなるっていうことですよね。
犬鳴き村も
オリジナルです
よね、はい、
あのだから日本国内で1億2000万人をターゲットに映画を作ろうと思うと、ね、本の時点で知名度があった方がいいんだけど、あの海外意識したら、もっと言うと俳優さんの名前とかもほとんど意味をなさないし、
そうですよね、はい、そこで知名度があって通じるのはあくまで国内の話ですもんね。
だからこういろんなものをこう組み合わせるその前提の定義すら変わってくると思うし、まあそういうことを僕は続けたいなと思うし、あのどうやったら世界で戦えるんだろう。でポン・ジュノのパラサイトはあれ13億5千万制作費って聞いてるんですけど、今の、 あの日本でまああれ多分、シナリオだけ読んだら、クソ地味なあの不運っていう、まあ日本の、インディペンデントに、まあ、ありそうな本で、であれに13億5千万僕はちゃんと出した人たちがすごいと思うし、それがあってあのクリエイティビティがあるね、みたいなことをこう直結して、でそれをやっぱりね、韓国 CJ っていう会社はずっとその世界に行くんだ、要するに外貨獲得のために映画を作るんだっていうやっぱ信念みたいなものを感じるし、すごいと思います。
あ、でもやっぱりそれはキーさんも、まあ、長年というかこう目指してきたこととして、やっぱりまあそういうパラサイトじゃないですけれども、うん、何かもう少し海外に日本映画をこう押し出すことができないかっていうことはやっぱりちょっと、
ね、あ、まあ、海外ももちろんなんですけど、はい、僕はエンターテインメントってその拡大再生産の産業だと思うんですよ、要するに魅力的な産業だから、また才能のある人たちが入ってくる、で魅力的な産業だからお金を持ってる人たちがまた入ってくるっていうことの中でどんどんこう階段って上がると思うんですよね、はい、要するに、あんな映画の現場行きたくない、映画監督になってもお金も儲からない、映画会社に、勤めてもね、その辺の会社と別に何も変わんない、やっぱり魅力的でなければやっぱり人が入ってこないような、で人が入ってこないようになるとやっぱり貧困になって競争力もなくなるんで、だから拡大再生産 の産業だから拡大再生産し続けるしかないと僕は思うんですよね。
そのためにもそういう意味で国内だけじゃなくてっていう、ね、
だからこれとかやっぱりすごい売り上げですよ、はい、海外からの売り上げ、
やっぱりでもそうですよね、単にその海外で評価を受けるかどうかっていうことではなくて、うん、やっぱりそこで使える予算が増えれば増える分だけクリエイターの自由も増えますもんね。やっぱりその、まあ、今先ほど犬鳴村のお話も出ましたけれども、何かもうキーさんとしては今後のまあプロデュース作品としてもこう、うん、やっぱりジャンルというものは強く、意識してやっぱ
り、まあ東映っていう会社が僕はジャンル映画で食ってきた会社だと思うので、ね、こうよく僕らの大先輩の人たちよく言われたけど、例えばワーナーブラザーズも、あれもともと B 級映画2本立てやから WB なんだよってでね、なんだろう、こうたくさん作る、でこうもっともっとなんか身近な、まあその 身近なことをやりたいし、なんとなくまだ東映っていう会社が東映っぽさみたいなことが、通用するって僕すごいことだと思うんですよ。東映っぽいってその言われる、そう装飾されることって俺すごいことだな。僕らはそれは下駄だと思うんですよ。下駄を履いて、そう言われるんだから、そういうものを作り続けたいな。
なんかそう考えると最近の特に東映の作品としてやっぱり先ほど孤狼の血のヒットをおっしゃってましたけど、白石和也監督って何かその東映のでたくさん撮って結構いらっしゃいますよね。東映のこう今までのイメージを何て言うんでしょう、背負ってと言ったら言い過ぎかもしれないですけども、何か白石和也監督の最近の活躍ともちょっと東映のこう路線っていうのがすごく密になってるのかなと思ったんですけれども、
う
ん、
そうですね、彼なんかも好きでいてくれる、要するに東映の過去のタイトル、で、ね、深作欣二だとか鈴木側文だとか、はい、ね、もう、まあ、三池さんなんかこうある種側文さんにすごい近いんじゃないのかなと思ったり、本人はいいというか悪いというか分かんないですけど、なんかまだまだやれることがあると思うし、白石さんもね、そうです、白石さんだけじゃないと思うし、うん、いろんな人たちとこう映画を作りたいな、で東映っぽいな、うん、でやっぱりそういう方がヒットするんですよね。
やっぱりなんでしょうね、そこが明確にこう、はい、イメージであったり、うん、ジャンルであったりっていうの、何か明確にあった方がやっぱり、
うん、
まあ
そうですね、
ヒットするというのは分からないですけども、うんうん、なるほど。
あとはね、そう東映っぽい映画は、
はい、
あんまり東宝さんも松竹さんも作らないんで、歴史的に。
やっぱりそこは色がしっかり分かれてます
よね。だからちゃんと色がついてる方が、はい、僕は東映には可能性があると思ってます。
やっぱり今後もそういう東映らしさみたいなものはもっともっとこう作ってい
く、そうですね、だからね、東映らしさって曖昧なんだけど、自分の中で、あ、僕は東映がやる理由と今やる理由っていうのが、やっぱり企画をしていく上でこう絶対クリアしないといけない条件で、当たりそうだからやるとか、で大体当たらないんですよ。
そこを目指すと、
はい、そうですね。
それよりはじゃあもう何か目指すものがはっきり見えてた方がという、
うん、そうですね、
なるほど、はい、でもそう考えると本当に初恋っていう映画は、うん、もう今先ほどもお話いただきましたけど、うん、過去のやっぱり東映のイメージも何かオマージュを捧げてるようなちょっとところ
も
ある作品ですもんね。で俳優さんたちも塩見さんなんかもやっぱりすごい迫力、
うんうんうん、
で戦うわけではないですけどもすごい迫力でしたし、うん、俳優さんたちもそこは何かこうそれぞれに、うん、楽しんでというか背負ってやってらっしゃるのかなと思ったんですが、
う
ん
う
ん、
そうですね、だからまあ監督も言ってますけど、もうヤクザってもはやファンタジーですよね。多分同級生とかにいます、ヤクザになった人。
いや多分知ってる限りではいないです
ね。ですよね。ヤクザとご飯食べたことあります？
いや、ないですね。
ないですね。僕らの頃はヤクザになった小学校の時の同級生とかまだいろいろいたし、
あ、
ね、なんだろう、こう、ね、ヤクザ映画なんか流行んないよ、ね、ヤクザもんなん、ヤクザが出てくるようなものもダメだよってこう言われて久しいですね。この、まあ、言うと20年ぐらいそういうものがあんまりなかったわけですよね。で要するに商業映画のそのど真ん中で東映も作ってなければ、もちろん東宝も松竹も作ってなくて、でそういうものがすごい空白期間があるんですけど、この空白を超えてヤクザはファンタジーになったわけですよね。そので暴対法もそうだし、だからなんかこう僕はある種ダメな人の象徴としても、そのやっぱチャーミングな人はチャーミングだと思うし、役割がないのかっていうとそんなこともないと思うし、
なるほど、なんかパ ファンタジーっていう意味ではあれですよね。だから最後のこの映画の最後なんか本当にもうアニメになっちゃうというか、こんな展開がみたいなところで、そこもちょっと笑ってしまったんですけど、ああいうのもだからある意味すごく緊迫したこの2人の主人公のやり取りなんかはすごく緊迫したまあドラマでもありつつ、どっかファンタジーとしてああいうヤクザの世界を描くっていうのが、
なんかアイコンだと、アニメーションっていうか、あれはコンテマンの人に書いてもらったんですけど、イラストがあるんですけど、なんかあのまんまアニメにしてみたいなと思ったりね。続編がアニメでやりますよ。
あ、これの続編でもほとんど続編といっても生き残ってる人たちがみたいなこと
また何か巻き込まれたりみたいな。
あ、この2人がなるほど、あ、でももしかしたらヒットしたら、続編っていうのも可能性があるかも、ね、なるほど。でもその時は、まあ、もちろん三池さんが監督するとは思いますけれども、まずはでもこの映画のヒットしてからということですね。わかりました。
応援してください。
でも今日は本当にその初恋のお話ももちろんたっぷり聞けたんですけど、何かそのプロデューサー目線というか、東映のことも、会社としての姿勢なんかもちょっとお話伺えてよかったです。
ありがとうございます。
今後の作品もとても楽しみにしておりますので、
よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。はい、それでは、今回番組を楽しんでいただけた方はぜひハッシュタグ活弁シネマクラブ、ハッシュタグ活弁で投稿をお願いいたします。活弁シネマクラブのツイッターアカウントもありますので、ぜひフォローしてください。楽しんでいただけましたらチャンネル登録と高評価もぜひお願いいたします。それでは本日は初恋のキムネユキさんをお招きして、お話しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。